西暦2020年3月18日水曜日夜20時9分くらい収録でございますけれどもですね、前回に引き続きドライブ収録でございます。3月18日水曜日はちょっと丸1日ね、年次有給休暇をいただきまして、札幌にちょっと日帰りで、用があったんで行ってきました。まあ、あの用事自体はね、まあ、10時ぐらいだったんで、北海道右下の自分家を6時ぐらいに、家を出まして、で、まあ、札幌のその現地に10時ぐらいに着いて、用事が大体30分ぐらいで済む用事だったんですけど、どうしても行かなきゃいけないもんだったんで行って、で、まあ、用が済んだのが10時半と、よし帰るぞっていう感じで、特に用もないし、あんまり札幌駅とか人が集まるところにはあんまこのタイミングで行くべきじゃないだろうなっていうふうに思ってはいたので、はい、まあ、控えたわけなんだけれども、うん、で、まあ、いろいろね、まあ、ホットクックを買ったっていう話はしたんだけど、その他にちょっと時間に余裕があったので、ちょっと一本映画を見たので、その話からちょっとしていこうかなと思います。懐かしい映画です。オルウェイズ三丁目の夕日、何気に初めて見た。あとね、続編があるっていうことをね、あの今日の今日まで知らなかったと思う、多分オルウェイズ三丁目の夕日、はい、いやー、これ何年の映画だ、2005年だっけ。2005年だとすれば僕が中2の時ですね。2005年は僕が中2の時ですね、はい、いやー、まあ懐かしいって感じる映画なんだろうな、大人たちにはっていう感じはするけど、多分まあ今から15年前の映画っていうことでしょ。とするとおそらく当時のまあ、50代60代今の、まあ、60後半から70歳ぐらいの方々にとってはこの作品がすごく懐かしいなっていう風に感じるんじゃないかな。多分その懐かしいっていう感情とともにこの作品ってきっと評価されてんだろうなみたいな風に僕にはあの見えてはいたんですけれども、逆に僕からしてみるとこれって知らない世界の話にもあの感じられて、そういうなんていうかな、まあオルウェイ三丁目の夕日って1958年くらい の時代が背景時代なので、戦後からこう、ね、高度経済成長に入っていくっていうか、いわゆる三種の神器とかですよね、洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビみたいな、ところだから、まあ、映画のワンシーンの中でも、まあ、町内のあるお家に白黒テレビが、うちに白黒テレビが入ったぞって言って町内の人たちがみんな集って見るみたいな、やっぱりあれがいろん なんかアニメとかでもよく そういう描写ってありますよね。きっとそれって本当に都市伝説じゃなくて本当にそうだった時代があるんだろうなっていうふうにはやっぱ感じるんだけど、なんかその時代を僕は経てないけれども、なんか勝手に懐かしいなっていうふうには感じましたね、はい、ただね、僕の世代、平成4年3月17日生まれのケクノ太郎にとって懐かしいっていう風にグッとくる作品って何かっていうと、あの花なんですよね。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、ね、これはね、多分ね、僕の世代ではかなり共感いただけるんじゃないかっていう。ただね、あの花は結構幅広い子供たちにグッとくると思うよ。うん、まあまあまあ、なんか、なんかポケモンっていう名称じゃなくて、なんかノケモンっていう言い方であの花では言われてるんだけど、もうなんかオルウェイスの話じゃなくて、なんかあの花の話になってるけどまあまあまあ、要は俺たちもさ、ね、みんなで家で集まってはそれぞれでゲームボーイ持ってポケモンをやるとかさ、で、誰かが、てか俺がだけど通信ケーブル持ってて交換しようぜとか対戦しようぜとか、あんま対戦はやんなかったな、まあでも交換とかはやってさ、ね、で通信ケーブルで交換させることによって進化するポケモンとかもいたので、だからそういうね、なんかのけもんね、あの花のね、のけもんの描写とかを見ててすごいグッときたり、だけどね、なんかね、虫キングの描写もあるんですよね。逆に僕はもう虫キングの時代はもうそんなのっていうぐらいまでは 中高生ぐらいになってたのかな。だから虫キングはやってないんだけど、あの花もね、あの花は虫キングもノケモンも描写されてるから、多分僕の世代から僕よりも多分5個10個ぐらい下の世代まで結構幅広く懐かしいっていう感情にさせる作品なんじゃないかな。10個は持ってるか、でも多分僕から5、6個下の子たちまでは多分グッとくるような、子供時代懐かしいっていう風に思えるような風にはなってるんじゃないかなっていう風に思うんだよね、うん、だからね、そのオルウェイズに関しては僕はそういうかつてのね、その高度経済成長時代の東京の下町の中で開かれているそういうなんか人情あふれる下町のね、人間関係の話ぐらいで、まあ落ち着いてほっこりする話だったねで終わるんだけど、多分それだけじゃないんだろうなっていう、当時ねきっと映画を見てグッと来てたのはおそらく当時40代、まあ40代も含めてんのかな、40代50代の方々なんだろうなっていう風に感じました、はい、まあそしてまあいい映画だったんだろうなっていうような感じはやっぱりするので、うん、まあ僕としてはずっと名前だけ知ってて気になってた作品ではあったんで、まあこのタイミングで見れてよかったかなっていう風には思うんですけど、うん、でね、まあオルウェイズ、まあちょっと時間あるからちょっと話すけど、オルウェイズを見ててね思ったのが、なんか自分の子供の時ってどうだっただろうっていう、いろんなことをちょっと思ってたんです。まずね、なんかね、クリスマスの話があって、まあ要はね、クリスマス何欲しいみたいな、で本当にプレゼントもらえたみたいな、クリスマスの日にね、うん、なんか良かったねみたいな、開けてごらんみたいなシーンとか思い出して、自分もそのクリスマスの時にそういえばプレゼントもらってたなみたいなことさえも、もう28歳になりまして、それさえもなんか懐かしいなっていう風に感じられてですね、はい、でこれはね、ケクステでかつて話したことがあるかもしれないんだけれども、まあまあ大体ね、ケクノ家ではクリスマスにサンタさんに頼むものっていうのは、まあ家のクリスマスツリー、すごくちっちゃい、あの本当に膝ぐらいのサイズしかないちっちゃいクリスマスツリーなんですけど、プラスチック製だと思います、すぐ多分燃えないゴミに出せるようなクリスマスツリーだと思いますけど、あのちっちゃいちっちゃいクリスマスツリーを、まあ親がね、まあ物置から出してくれて、でそれにまあちょっとずつちっちゃいこう飾りみたいなのを妹と一緒につけて、でなんかね、短冊みたいな、なんかメモ用紙みたいなものを、まあ親に渡されて、欲しいものをそのメモ帳に、メモ帳というかメモ紙に書いて、でそのクリスマスツリーにかけておきなさいと、なんか七夕みたいな感じですよね、はい、でそうやっとくといつかその手紙がね、夜中にサンタさんが持ってって、でクリスマスの時に持ってきてくれるよサンタさんがみたいな流れでうちはやってたんです。うちのサンタさんはそうだったんですそう、あのなんだったら申し込み用紙ですよね、注文用紙か、はい、っていうね、申し込み用紙を、短冊にしてクリスマスツリーに貼っつけるっていう、そういうシステムで、ケクノ家のサンタクロースはあの労働をされていたようなんですけれども、はい、でまあもう忘れないのはね、小学校1年生違うな、幼稚園生の時だ、幼稚園の年長さんの時のね、クリスマスプレゼント今でも覚えてます。あのね、ポケモンのグリーンバージョンだったんですよ。でまあ当時ね、ゲームボーイですよ、まだゲームボーイカラーも出てない時代ですよ。でまあ今でも覚えてるのが、まあもう完全にオルウェイズの話じゃなくて、僕の子供時代の話を思い出したから話すってだけなんですけど、あのまあ年長さんの時にお遊戯、あ違うな、学習発表会、いわゆる学芸会があって、テーマが小太りじいさんだったんです。で小太りじいさんで、僕ね鬼の役だったんです。緑の鬼の役、まあなんか赤色の鬼とか黄色の鬼とかいっぱいいて、でまあ、僕たち鬼は 全身緑なんですよ。僕はね、緑色の真緑のタイツを履き、緑色で包まれたトレーナーを着て全身緑の緑鬼をやったんですけど、まあ他にもいろんな子たち、なんか 7,8 人ぐらい鬼役がいて、いろんな赤鬼、黄色鬼、緑鬼やってて、でなんかね、鬼の踊りみたいなのがあって、小太りじいさんがこう来て、で鬼が囲うんですよね。で鬼の踊りじゃーみたいな、酒がうまいぜーとかって幼稚園の年長さんがやったんだけど、で今夜はなんかね、宴ぜよとかって言って、でなぜかポケモン言えるかなを歌うっていう、ピカチュウ、海流、ヤドラン、ピジョン、コダック、コラッタ、ズバット、ギャロップ、サンダースで終わるっていうでね、当時ピカチュウは知ってたんですよ。でポケモンのアニメは僕当時ね見たことなかったんですよ。で僕ね、ちょこちょこ言ってんだけど、子供の時からちょっとでも戦う要素があるものっていうのが嫌いだったから、当時僕がね年長さんの時もお腹悪くて入院してた時とか、クラスメートが、まあね、あの太郎くんって、あの早く元気になってねみたいな手紙を書いてくれて、担任の先生が持ってきてくれてた。でその中にね、あのリクくんっていう子から、あの太郎くん元気になってねって、早く元気になって、ビーストウォーズごっこやろうねつって、やったことねえよっていうふうにめっちゃ思ったし、ビーストウォーズっていう名前は知ってるんですよね。なんかね、割といわゆるね、幼稚園の中でももう陽キャ陰キャのこうなんか序列みたいなのあんじゃん。なんかスクールカーストならぬキンダーガーテンカーストみたいなのってもうすでに子供ながらにはあるんだよ。で俺はその一流から五流で言えば割と五流っていうか四流半ぐらいだったから、まあそういうビーストウォーズごっこをやらせてもらえなかったんじゃなくて、ビーストウォーズごっこに興味がなかったっていう。俺ね、不思議なんだけど、年長さんの時に年少さんの女の子とおままごとしてましたから、逆に年少さんの子から声かけてもらいましたからねでお父さん役と、まあお嫁さんというかお母さん役っていう、なんかね、あんまり、そうだからね、なんかね、年少さんフィールドで僕が一緒に遊んでたんですよね。だ当時からね、なんかね、そのいわゆる足早い子、だいたい幼稚園とか小学校で足早い子がクラスの中心じゃないですか。でそのリク君も案の定そうで、足が速くて、で何でも分かったらはいはいはいって手を挙げたりだとかするような感じで、ビーストウォーズごっこやる人、この指止まれでみんな集まるようなね人たちだったんだけど、あで話戻ってさ、で何の話してたんだっけまあそのビーストウォーズごっこの前の話だよね。で戦うアニメが嫌いだったじゃん。 でポケモンだ、戻ってきた。でポケモンも知らなかったの、キャラクターの名前しか。でちょっともう時間だから、ちょっとそのこの話はちょっと次回やりましょうか。とりあえず今回はその僕の年少さん時代の話をちょっとしたっていうぐらいでちょっととどめておきたいと思います。その、クリスマスプレゼントのポケモンの話をしてないですね、はい。まあ、結果ポケモンのグリーンバージョンがクリスマスプレゼントだったっていうとこなんだけど、ちょっとねそこはもうプラスアルファ情報というか話をしたいので、これかつてケクステで話したような気するから、もし覚えてる人がいたらすいませんが、まあちょっと僕が久々に思い出したね話をしたいと思います。ということで、次回続きをお話しします。ケスケ、お疲れ様でした。